サークル紹介。今週は村岡公民館で活動していらっしゃいますグループかぼちゃ畑の皆さんご紹介しています。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきたいと思います。まずは大久保彩子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保さんはどういったきっかけでこちらのサークルにお入りになったんでしょうか。
はい、私は一番このグループの中では新しいメンバーで、ちょうどコロナ禍っていうんですか、コロナの騒がれてきた時期で家に閉じこもりがちだったんですね。それでやっぱり人との交わりができなくなって、それからグループの活動の場所が遠くじゃなくて近くじゃなきゃ無理だと、そんなように自分で思い込んで、それでちょうどこの村岡公民館で油絵のサークルがあるというので、外へ出るきっかけと、それから近くで活動しようというきっかけで来ました。
本当に近場でいいサークルが見つかってよかったですね。
そうですね、本当にメンバーもそれなりに技量があって、そして仲間として受け入れてくださるだけの人間的な幅のある方がたくさんいらっしゃったので、ありがたく思ってます。
ではこちらのサークルならではの特徴というのは何か感じていらっしゃいますか。
そうですね、メンバーの皆さんが長い活動の積み重ねを感じている技量をお持ちで、で一人一人が個性を持って、それをお互いの個性を尊重しながら楽しく油絵に取り組んでいるという、その辺がこのサークルの一番の特徴じゃないかと私は思っております。
そうですね、本当にね、皆さん仲がよく、先生はいらっしゃいませんけれども素敵な、ね、活動を行っていらっしゃいますが、では今まで大久保さんが描いてきた作品の中で何か印象に残っている作品というのはありますか。
はい、私は絵を描いている歴史が長いので、それの印象というのとは別に、ここへ来た時にまずテディベアを描いて出したんですね。で、私自身はそのお人形さんをモチーフにするという経験がなかったもので、その意味ではここでは印象に残っているということです。テディベアです。
それは大きなテディベアですか。
はい、会員の望月さんのお嬢様が、後で聞いたんですが、お嬢様が生まれた時に同じ体重ので作ったものだということで、非常にやっぱり存在感がある、びっくりして思っただけで、あっと思って、見ただけであっと思ったんですけれども、抱いた瞬間に、ああそうか、テディベアって単なるね、お人形さんじゃなくて、それなりのなんていうんですか、思いとか生きた人間と同じだけ、そこまで言っちゃいけないのかもしれないですけれども、価値のあるものだっていうので感動したんです。
はい、ではぜひこれからも素敵な活動を続けていただければと思います。はい、大久保彩子さんにお話をお伺いいたしました。大久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては岡村松香さん、そして若井路晴美さんにお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずは岡村さんにお話をお伺いしていきたいと思いますが、どういったきっかけで岡村さんはこちらのサークルにお入りになったんでしょうか。
家の近くで教室を探していたことと、そして広報で見まして、見学させていただいた折に、皆様が お仲間を大切にしながら運営されているのを感じて、かぼちゃの会に入会させていただきました。
岡村さんは入ってもうどれくらいなんですか。
こちらに入っては8年目ぐらいでしょうか。で、以前からに比べたら48歳の誕生日にね、私始めたんですね、自分への褒美に。そして今年2歳ですから30年になり
そうですか。今ね、横にいらっしゃる若いろさんもクスクスっと笑ってくださいましたが、本当にね、長くこちらの活動も続けてらっしゃるんですね。では今まで描いてきた作品の中で何か印象に残っている作品ございますか。
畑の中でね、自由に咲いていたんだろうと思われる大きなひまわりを大きな花瓶に刺して描いたことです。
本当にね、印象に残っているのがその大きなひまわりということだったんですが、岡村さんは今まで書いてきた作品というのはどうされていらっしゃるんですか？
物置に入ってます。
そうなんですか。もったいないですね。
いやいや、書いてることが楽しくって、その書いてる時間を大切にしてるってことですね。だから、まあ、作品も大切ですけれども、集まって皆さんのお顔を見ながらお話ししながら書いてることが楽しいってことです。
では活動中は皆さんお話ししながら和やかな雰囲気で書いてらっしゃるんですか？
とても和やかですね。
今は、ね、皆さん集中して書いてらっしゃるように見えたんですが、いつもは違うんですね。
そうだったんですね。
ではお隣にいらっしゃいます若色さんにもお話をお伺いしていきたいと思います。若色さんはどんなきっかけでこちらにお入りになったんでしょうか？
はい、永田さんと静江さんと一緒に食事をしているときに、永田さんが絵を教えてもらっていると聞き、私も描きたいなということで始めました。
では若色さんももともと絵はお好きだったんですか？
まあ好きなのかなと思いますけど、実はね、母親が絵が好きで、で母親も若い頃から絵を描いてたんですね。やっぱその影響もあったのかなと思って、あと大学も一応そういうサークルに入っていたので、まあ好きなんでしょうね。
そうですよね。
ではこちらのサークルでは描くもの、モチーフというのはどのように決めてらっしゃるのか教えていただけますか？
はい、家にあるものを持ち寄り、みんなであれこれ置いてみて決めています。で、天候の良い時に外に行きたいねと近くの公園にスケッチに出ることもあります。
皆さん家にあるものを持ち寄るということなんですが、本当に皆さんそれぞれがお好きなものを持ってくる感じですか？
そうですね、モチーフに なりそうなものを見繕ってっていうか、家にあるものでなんかいいものがあるかなってことで持ってきてますね。
今日で言いますとバラのお花の他にもグラスだったりブランデーを入れる、なんて言うんでしょうね、素敵なおしゃれな入れ物もあったり、本当にさまざまなものが並んでますよね。
そうです、それぞれ、バラは畑野さんが持ってきて、グラスは永田さんが持ってきて、お酒はうちで持ってきて、チョコレートは永田さんが持ってきたり、そういうふうにみんなで分担してっていうか、いろんな人が持ってきてそれを置いているっていうところですね。
皆さん本当にお好きなものを持ってきている形ですが、とてもね綺麗に並べられていますよね。では若色さんが今まで描いてきた作品の中で何か印象に残っているものというのはございますか？
はい、20年以上前の絵ですが、アジの干物です。木片に干物を吊るして描きました。で先生が干物を冷蔵庫に大事に保存してくれていました。でそれを丁寧に大切に描きました。
先生が干物を持ってきてくださっていたんですね。
そうです、先生が用意してくれたんですね、干物を。
こちらのサークルでは1回で作品が仕上がるわけではないので、本当に何週にわたってその干物を大切に保管してくださっていたということですか？
そうです、冷蔵庫に毎週毎週終わったら冷蔵庫に入れて、また次それをまた次の週に書くっていう形で何週間も書きましたね。
そうですか、それがね本当に強く印象に残っているということですが、
その絵だけはね、他の絵は結構潰したりしてるんだけども、その絵だけは潰せないでもう大事に撮ってありますね。
その作品は飾ってらっしゃるんですか？
飾る場所がないから飾ってはないんですけど、時々眺めては、はあ、こんなの描いたんだっていうのを見てます、
うん、思い出してらっしゃるんですね、昔のこと。
そうですね、うん、大昔ですけど ね
本当に皆さんの楽しい雰囲気伝わってきましたが、ぜひこれからも素敵な活動を続けていただきたいと思います。岡村松香さん、そして若色晴美さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。